二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。カシオペ FM で昨年末放送した二戸駅開業130周年記念特別番組二戸駅ここから物語の中で、二戸駅の歴史的な側面について、二戸歴史民俗資料館の元館長である菅原浩平さんにお話を聞きました。特別番組では全てを放送することができませんでしたが、非常に面白いお話をたくさんお聞きしましたので、今回の二戸宝探しではかつての二戸駅とその周辺の街並みについてのお話をたっぷりとお届けします。さて、駅ができたことでこれまでの二戸の暮らしにはなかった文化がもたらされます。今となっては常識的なことですが、それも当時は画期的なことだったようです。
大きく日本人のっていうか、この辺の人たちも、あの意識が変わったのは、一つにやっぱりあの鉄道があります。なぜかというと、鉄道っていうのは時計の時刻で動くでしょう。
はい、時刻で
ね。そうすると、あの時計がなくても済んだ時代がその前の時代で、
お
寺でガーンとなれば、昼だとかさ、だから今私たちは1時間単位でものを考えるでしょうよ、その鉄道が来る前だと今で言えば2時間単位ぐらいが間隔だわけ、時間の区切りの、おまけに、こうして冬になってくる、夜は長くて昼が短いでしょうよ、夏になってくれば昼が長くて夜短いでしょうよ、
逆ですね、
そうすると同じ、こう区割りをしても、今2時間って言ったけども、感覚としてその2時間が伸び縮みするでしょ、
そうですね、時間に縛られてなかったらそうですね、
ところが鉄道はきちきちと来るわけだ、
7時だ9時だってね、時間通りに、
そうすると時間を意識せざるを得なくなってくる、利用するためには、いわゆる時刻の感覚っていうのがこの鉄道が来たことで生まれた、
へ
え。でそれまでは鉄道に乗ることないわけだから、じゃあ行くかぐらいで一緒に行くみたいな、集まったから行くべみたいな、あれでしょう、やり取りね、ところがもう正確だわけだ、その時刻の感覚、実はあの日本のそういう時刻の決定は福岡停車場ができる20年ぐらい前にも始まってるんだけども、いらねえんだもんね、あの時計使わなければ時刻なんていうの、
あでもそっか、
ほら暗くなったから仕事辞めて入るべみたいなわけだから、そういうね、時刻の感覚つのが鉄道によって現実にもたら、もたらされた。
菅原さんも石切どころの出身ということで、駅や駅前通りの様子は身近に見てきたものの一つです。以前別の方とのお話で聞いた事例があったので、この機会に菅原さんに聞いてみました。
鉄道が通っての 交通だ商売だっていうところもいろんなものがそこから動いたっていうのもあったんですけど、うんうん、やっぱその僕聞いた話かな、その福岡があって、
うん、
石切のその今でいう東口の商店があって、
うん、
そこをつなぐ間、
うん、
まあ、八幡下のあたりなのかな、うんうん、あそこがこうちょうどつなぎ目になるから飲み屋がこうガーッと増えたとか、そういう街並みの変遷っていうのもあったわけですかね。
ははは、そういうの聞いてんの、
うんうん、僕は聞いたことありましたね。
そうすると飲み屋っていうのは盛んになるのは結局はあの高度経済成長、
あ、はいはいはいはい、
ですよ。で、私の中学校時代から高校にかけては、
はい、
河原橋ってあるでしょ、
はいはい、
あそこを渡って福岡側にまだあの船場って言ったけどもにはあの通りにはね今のような家は建ってません。
はいはいはい、
ポツリポツリです。
うん、
そして前楽の下のあたり、
はい、
あの今セブンイレブンある、
はいはいはい、
あの辺のあたりには本当に一軒か二軒しかしなくて、
へえ、うん、
でパークホテルのあたりまでもポツリポツリあるぐらいで、
へえ、
うん、ないわけ
ないんですね。
だから私の先輩たちはあの前楽の前のところが境ですから、福岡と四季どころの、
はいはいはい、
そこでお境にして喧嘩したとかあちゃんと、
いや
そういう、
うん、
だったの、
はいはいはい、
なんかローカル意識が強いって言ったらいいかなんて言ったらいいかね、
はい、
うん、そのくらい偏僻な場所だったわけです。
へえ、うん、
だから今考えれば、
うん、
へえとしか言えないくらいだったわけです、
うんうん、
夜は僕がなくて歩けないくらいだったの。
そうでしょうね、
福岡まで行くの夜は本当に、
うん、
うん、そうだよな、なるほど、今だとつながってるんですけども、
うん、
で飲み屋街があるんだけども、
はい、
今の例えばパークホテルの向かいのあたりの飲み屋街なんすのは確かなかったよ、はい、どんどん金が入ってくる、やるのべやるべっていうことでこう集まってはどんちゃん騒ぎやったっつうことになるでしょうからね。
うん、そうかそうか、
だからちょっと長く生きてると面白いですよ、はい、変化が
そうですね、
本で分かるんじゃなくて、
うん、あ、自分で見てての
見て分かる、変わってくるんですよ
その流れで言うと、僕二戸にこうして来るようになったのがここ5年、うん、6年ぐらい
そのくらいだよね。
なので、
うん、
二戸駅でも、まあ、スタジオがあるのが西口の方なので、
うん、はいはい、
当たり前に西口に来てたんですけど、
うんうん、
先輩方に聞くとあの西口ってもともと来る場所じゃなかったって、その新幹線が通る前とかかな、
はいはい、
全然何があっか分かんなかった
でしょ
うっていうんですよね。
だって人が行くような場所を、あの、なんだろう、地域ではなかったの。
はいはいはい、はい。
じゃあ誰が行くかっていうと、
はい、
あの倉庫があったり、
はい、
いろんな物流の倉庫があったんですよ。
倉庫があって、
うん、はい、だからトラックとかなんかは行くし、
ああ、
倉庫での上げ下ろしとか、
うん、
なんかっていうふうなことの仕事の人いたし、
うん、
それからあのでっかい、柏屋という製油所、大豆の油を絞る、
はいはいはい、
大豆油会社があって、本当にすごい大きな会社だったんですけども、
はい、
そういうふうなところで働く人は行くけれども、
うん、
駅に用事がある人が行くところではない、
はいはいはい、
普通の人は、
うん、
いわゆる東側だけ
だけだったんですね。へえ。
ただあの中学校が戦後ってても前だけども、
はい、
できた時の学校が今の工業高校の場所だったので、
はいはい、
そこには私たちは 通ったわけです。
そうなんですね、
うん、今のような立派なドラ一つも閉ぜないわけだし、
はい、
あの踏切を越して渡って、
うん、
あのちょっと元気のいい人は駅の構内を横切っておられたりなんかして、
はい、
だから中学生はまず行くんだけども、うん、工業高校のところ、
はい、
それもそこまで行くところは田んぼと畑しかないわけで、
はいはいはい、
別になんかないわけで、
うんうん、なんとなくそれを聞いた時に西口の通りにある家って新しめのものが多いなと思って、そう、それがあったからだよって言われて、うん、ああそうなんだ、
うん、
だからその前は西口っていうか東口の方にしか用がないから、
うん、
向こうにはどんな景色があるのか分かんない、
あでしょ
っていう、
その通りだ、
その通りなんですね、うんうん、
地元だから私四季所生まれだから、
はいはいはい、
分かってるわけだけど、
うん、
そこ通ってるわけだから、うん、うん、
そうか、
でっかい変化ですよ、
でっかい変化ですね、うん、
おまけにバイパスがその上通ってるでしょ、
はいはいはい、
そうなってくると本当にえこうなるんだっていう
そっか、そうですね。
さて番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は拝み岩女神岩の楽曲についてお話しします。まあそうですね、この曲はですね、あの私が、まあ、地域おこし協力隊として初めてこの二戸に、まあ、この町にね見に来た時にやっぱりこう印象的だったのが、拝み岩女神岩二戸市のこの南の入り口にドーンと来る感じのね、これがやっぱりねかなりインパクト強かったので、あのこの今やってるこの二戸の旅音プロジェクトというもののね1曲目はもう絶対にこれにするぞと、まあ、決めてたんですけど、なんて言うんですかね、もうそこを通った時になんかこうこの二戸市に入ったぞっていうか、新しい世界に入ったぞみたいなね自分の中で感じがしたので、そういう、そしてなんですかね、この和のイメージがね僕はすごくしたので、そういうメロディーになったんですよね。じゃあちょっとどんなメロディーかっていうのを今日ねスタジオにキーボードを持ってきてますので、それでちょっと弾いてみたいと思います。それではお聴きください。というような感じのメロディーで、まあ和のテイストでね、今回は拝み岩女神岩をイメージして作った曲のついてをお話しさせていただきました。二戸市地域おこし協力隊猿楽でした。
二戸駅の歴史についてお話を聞いている今回の二戸宝探し、交通の側面としてもこの駅の登場は非常に大きな影響を与えたとのことです。
例のから、まあ、鉄道が始まったということにしてるでしょ。
はいはい、
ね、で工事も向こうからこう始まってきますよね、まずね。
そうですね、
うん、で青森とかこの辺はどっから始まったかって
どっから始まったか、
つのはね、
はい、
鉄橋 の, あの鉄のなんだろう、あの橋桁か、
はい、
とかなんかつのは重くて大変でしょうや。
そうですね。
で最初はイギリスで作ったのを分解して持ってきて現場で組み立てたそうですけども、ところが奥中山っていうところは大変な場所でしょう。
はいはい。
その鉄道が通ってもあそこはほらあの機関車が30連とかって全国的に有名だったんだけども、
はい、
機関車3台で貨物を引っ張っていくっていうような難所だわけでしょ
う。
ましてや明治の鉄道が来たあたりなんかは力がないはずだからね。
そうですね。
そうするとね、あの実はこっち側では北の方ではあの陸奥湊じゃない、陸奥湾の、
はい、
確か小湊って言ったんですが、
うん、
そこに船で運んできて、
はい、
そこで陸揚げをして、
はい、
であの線路をちょっと通して、
うん、
内陸部に持ってきてやったっていうから、おそらくここで使ってた橋脚なんかは北から来てるんじゃないかと思う。
あ、そうなんですか。
別にほらこの分作って次に作るっていうのじゃなかったのね。
あの、はい、
ほら受け負いが鹿島組だとかさ、
うん、
こう分担があったわけ、
はいはい、
そうするとどこもなんだろう、こっちができてからこっちを作るっていうんじゃなくて、
うん、
それぞれ競争させたらしいな。
はははは。
で受け負った方も隣に負けじゃならんってことになって、
うん、
気合いかけてやってたようなんだけども、
うん、
だから一つの会社がやるとしたらここできてこう前さ進んでいくんだけども、
そうです、ね、
トンネル掘るみたいに、
うん、
とかそうじゃないようです、
うん、
だからここの辺の工事は工事っていうかその今言った材料なんかは青森県側から来てると考えられる。
うん、まあでもその方が
効率がいいっていうね。
そうですよね、うん、
船では運べるわけだから。
そうです、そうですね、
大きな船で、
うん、
さて二戸駅に関わるエピソードは山ほどお持ちの菅原さん、その時代背景もわかる興味深いエピソードをいくつか教えていただきました。
じゃあ鉄道が通った段階で の, あのエピソードっていうのを 2,3 個お話ししたいと思いますが、
はい、
まずはあの鉄道が通った時にあるおばあさんが在のおばあさんっていうことになってますけども、
はい、
その線路のそばに来て座って通る列車を拝んだとか。
拝んだ、
うん、
はい、
あの怖いものだったんでしょうね結局。
あ、
黒い鉄の塊です。
はい、初めて見る、
初めて見る
黒い鉄の巨大な塊が、
うん、ゴーッと来るわけだから。
そうですね。
だから拝んだっていうのが記録にありますし、お賽銭みたいにこう投げ出すのもあります。いや今だとね、うん、笑い話にしかならないけども、
当時そうですよね、
うん、
生き物でもなく
そうそうそうそう、
動物でもなく巨大な
巨大な
何かが、しかもなんか
ぐんぐんぐんぐん来るわけですからね
煙とか出しながら来るわけですもんね、うん、それは怖いですよね。
そうですよね、
うん、
それからね、あの別なあのエピソードでは、
はい、
鉄道地区にはあの枕木っていうのを使いました。
枕木、
はい、これは栗の木を使います。
栗の木なんですか。
栗です。これはあの水に強いし腐れにくい硬い杉とかなんかだったらすぐ腐ってしまうんだけども、
うん、
持ちがいいんです本当に、
はい、
でそれをね が山にいっぱいあったんだな。
うん、
うん、でそれが売れたわけですよ、どんどん。
まあそうですね、使えますからね、うん、
そしたらね、うん、若者たちが、うん、金が入ったもんだからどんどん、はい、うん、遊びを覚えて、
ああ、はいはいはい、
さっぱり仕事をしなくなって、
あら、
山が荒れるようになってきたと。
うわ、
困ったもんだと、
はい、
こういう記録もちゃんとあります、
はい、なんていうかこう悲しいですね。よく聞きますけどこういう話。
似たようなこと、
ね、似たようなことちょいちょい聞きますけど。
それから別なのことなんですが、
う
ん、
はい、
あの物流が盛んになることですよね、鉄道が来ることで、
はい、物流盛ん。
そうしたらね、やっぱりあの目先の聞く人たちがいるんだなと思うのは、うん、あの福岡の 駅の福岡停車場のところに、はい、もう運送会社を作るの。
はあ、まあ必要ですからね、うん、運送会社
絶対必要だわけだ、
うん、
でその記録も私手元に持ってますけれども、はい、あの一戸の方が一番最初作ったのは、一戸の川森田っていう方が、はい、その運送会社を作ってます、
はい、
でそれに続いて福岡のまあ、有力者っていうか、うん、方々があのまた名前書いたのを作ったりなんかして、
うん、
だからその運送ということで生業が成り立つと、職業が成り立つと、はいはい、いうことが鉄道の来たことであの始まってます。
なるほど、
うん、この時にできたやつでね、うん、丸運というのがあるんですよ。
丸運、はい、
うん、あの運送の運なんだけども、
はい、
ところがカタカナで運と書いて丸、
丸、うん、カタカナの運を囲む丸で、うん、丸運、はい、
これが私の少年時代は盛んにまだやってました、
はい、
今もあるかもどうか分かんないけども、
なかなか見ないですね、
うん、運送会社つのができて、うん、人を雇うわけだし、
はいはいはい、
ね、やっぱり地域経済の役に立つ。
そうですね。
それからもう一つ二つ喋ると、
はい、
あの教科書の問題なんですが、
はい、
教科書、学校の小学校の、
はい、
ね、大変興味私持ったのは明治の19年頃ですから、鉄道が通るまだ 4,5 年前の話、
はい、
石切所小学校の先生が生徒に鉄道問題出してるのね。
鉄道問題、
はい、
はい、
鉄道があったわけ昔もやっぱり、はいはいはい、そしてその中に、うん、その鉄道のいわゆる列車の速さと、
はい、
それから馬車の速さを比べる数学の問題なすのを出してんの。
はいはいはい、おお。
ところが生徒たちはまだ見てねえわけだ。蒸気機関車なんかはさ、
問題文には書かれてるけども、うん、それを知らない、まだ見てない、
うんうん、でもね、その問題を作った先生は、
はい、
小野三十郎の娘婿なんだよ。
はいはいはい。
だからね、うん、やっぱり鉄道が来るってことを子供たちにも、なんだろう、親しく覚えさせる
早いうちから、
うん
うん、
そういうあの考えもあったんじゃないかな。
そっか、
ほとんどの学校でそんなもんで全然ありません。
うん、
あと1個だか2個だかあの似たような問題出したところあるけども、
うん、
少なくとも見たこともない鉄道ということを問題に出して計算をさせると、
うん、
いうことを試みた先生がいたということね。
はいはいはい、
これはやっぱりすごいことだったなって。
そうですね、
うん、
へー、小野三十郎の娘婿、
うん、
はー、
川原一太郎って言うんですけどもね。
川原一太郎さん、うん、
じゃあもう一つだけ、
はい、
鉄道がとってもずっと経って、ですね、鉄道が通って55年後の話ですが、
55年後というと
55年、つまりあの戦争で負けた次の年、うん、
はい、
から今から見る と、 80年ぐらい前だな、
はい、
はい、約ね、
はい、
の話ですが、戦争で負けました、はい、アメリカ軍が入ってきました、
うん、
そうすると列車で兵隊が動きます、
はい、
で福岡の停車場、その当時は北福岡駅にもよく停車しました、
はい、ああそうなんですね、
はい、そうするとね、私たちは小学校に入ったか入らないか の子供時代なんだけども、
はい、
プラットホームの、つまり列車が止まるところに行って列車来るの待ってるの、
待ってるんですか、はい、
うん、なぜ待ってるかっていうと、
はい、
止まったのからあのアメリカの兵隊が降りてチョコレートとかチューインガムだとか、
はい、
それからキャラメル、
はいはい、
ほとんど誰も見たことなかったと思う、当時は甘いのだ、
はいはい、
アメリカのやつだ、
うん、
それをこう手渡しだったりあのバラッと巻いたりしてくれるわけ、
あ
とそれが欲しくて
集まってるってこと
なんですね、集まるわけ
なるほど、うん、
うん、あの時にはバヤったりして、
はい、
バヤるって分かる、バヤるってでも私はあの育児なしだったから遠くから見てましたけれども
その輪には入ってないんですか、
入れなかったな今考えれば残念だったかな、まあ、そういうふうな、ね、鉄道のこう、はい、に関係したエピソードがこうあります、うん、
昨年末に開業130周年を迎えた二戸駅、この130年の歴史についてさまざまな観点からお話をお聞きしました。かつて発展の中心であったこの駅が今まさにさらなる発展を遂げようとしていると思うと、我々もまた新たな歴史の瞬間を見届けようとしているのかもしれません。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。